am Lala, I am Lala, FM Rai Street. Indies Night.
みなさまこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz 市川うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第3週目は
海老原志郎と
千葉の飛鳥でお送りします。
イエーイ、
よろしくお願いします。いやー、2月、
早くない？
24年がもうそんなに経ちましたか
ね。6分の1、
ああそうね、自分ら3週目やから放送の頃には1年の6分の1近くが、
うん、そうですね、
早いですね、
早いですね
まあでもこんな早く過ぎ去ったけどね、この間にもいろんなことが起こったからね。正月もあったし、
そうだね、クリスマスもあったね。
クリスマスはあってないよ、クリスマスは去年やもん。
あ、そっかもうダメだ
クリスマスはね、もうちょっと、あと6分の5ぐらい我慢してもらって
だいぶ
あのほらバレンタインとか、今月はね、結構あのバレンタイン色強めなお便りとか、ね、おしゃべりとかもあるかもしれないので、
お、
ね、いろいろ喋っていきましょう。
いきましょう。
チョコ食べた？
ね、食べてない。
自分も食べてないでもさ、なんか、この時期になったら、こう揚げる揚げへんとかはさておき、いっぱい美味しそうなのが出てるやんか。
いや、そうなんだよね。なんかさ、街中のさ、なんかさ、あの何でっかい広告みたいなやつもなんかチョコチョコチョコみたいな、
そう
チョコの展示会みたいな、
なんかやたらめったら美味しそうに見えるよね。
そうなんだよね。
自分はあの無印のいつでも売ってるチョコが好き、
私はね、あれストレス社会にみたいなやつが好き
ギャバ、
いや、そう、ギャバギャバギャバ
美味しいけどな、
美味しい、
適度な甘さで手つかへんし、
そう手つかないのが一番。
あと携帯できるサイズやしな。
あ、そう、当たり焼きチョコ好きだったな。最近見ないよね。
あ、
な
ベイク
ベイクチョコみたいな、
一時流行ったな、なんか、
ね、
まあではそんなこんなでは
い、じゃあそれでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、インディーズナイト3週目、海老原志郎と
柴野飛鳥です、早速ですが、はい、最初のコーナーはない〇〇のコーナーです。まあバレンタインということで、さっきもちょっとお話ししましたけどね、
はい、
バレンタインといえば、美味しいチョコですよね。
何だろうって考えちゃった。そりゃそうだ。
このない〇〇のコーナー、いっちゃん最初に自分がない恋バナをしたいって言ってやり始めたコーナーなんですけど、バレンタインかぶるなって思って。
確かし。
まあさっきも言ったけど、美味しいものがいっぱい出てくる季節でもありますんで、
そうですね、
まあない思い出の味とかやったら、こうしれっと話に入り込めるかなと思いまして。ま
あ、確かに。
そう。なので今日は、ない思い出の味を、語っていこうかなと思います。
だんだんなんかね、そう、現実と想像が分かんなくなりそう
みんなね、あると思います、思い出の味、はい、ないものも喋っていきましょう。
そうですね、はい、いきましょう。
はい、ということで、
はい、
エビちゃん何か、
あ、私から
ありますか。
私
ない味
ない思い出の味
ない思い出ありますか。
ない思い出ですねない思い出ありますかって、なんかすごいすごいよ、
いろんなパラドックスが生まれる
ない思い出の味もちろんありますよ。
ああ、さすが。
はい、あのですね、私はもう幼稚園の時からなんかおばあちゃん家にめっちゃ入り浸ってたんですよ、
ああ、よくおばあちゃんの話出てくるね。
あ、そう、おばあちゃん、
うん、
おばあちゃんがなんかその何、しろちゃん何食べたいみたいな毎回言ってくれるから、私は毎回きゅうりのおしんこって言って、
お
しんこ、そう もらって一人で一本勝ち抜みってのやってたんですけど、うん、ある日おばあちゃんが気づきました、
う
ん、
はい、
え、しろちゃんキュウリだけじゃ飽きないって。
あ、気づき、
気づきました。一日一本食べてたんでね、あの頃はね。
あ、結構いってんね、
はい、なんでおばあちゃんがあの、うん、ぬかの亀壺、はいはいはい、みたいなあるじゃないですか。
ぬか床。
あ、そう、ぬか床、はいはいはい、それぬかまで出てきたのにそう、でそこになんかしろちゃんの好きなの入れてみようって言ったんですね、う
ん、おお、そんなチャレンジャーなことさせる子供に。
はい、
はい、
私は当時、うん、ミルキーが好きでした、不二家のね、
うん、怖い雰囲気しか漂ってこないけど、
は
い、
どんぐらい好きかっていうと、うん、あのクリスマスプレゼント、それなりにあのサンタさんからリクエスト聞かれるじゃないですか。
そうね、
大体なんかみんなゲームキーとかさ、たまごっちとかさ、なんかちょっとね、はいはいはい、ソフトとかちょっと高いやつ頼むじゃないですか、
うん、
私本当に可愛くていい子だったんで、もうミルキーって言ったんですよ。でそんぐらいねハマってた、
うんうんうん、
味で、
はいはい、
はい、あの別枠があれあれやばい、出てこない、チェルシーみたいな、
チェルシーみたいなやけどチェルシーではないもの。
あ、チェルシーダメある、
チェルシーダメある、
あ、じゃあそれチェルシーみたいな、
はい、うん、チェルシーだよ、
キャラメル味のあの飴が好きだったんですけど、あ、バタースコッチ味だ、思い出した。
あ、バタースコッチ美味しいね、
はい、何の話だっけ。
ちょ、ない、おばあちゃんの話、ぬか床に
脱水しちゃったはい、うん、いや、そうで入れてみようってなって、
はい、
私はその時本当にクリスマスプレゼントミルキー食べるぐらい、
うん、
ミルキーが好きだったから、
うん、
でミルキーがいいなって言って、
はいはいはい、
そしたらおばあちゃんが分かったって
作
ってくれて、
お
そうで1週間後かな、うん、行って、
うん、
食べたら、
うん、
なんか、うん、
そりゃな
っていう私の初めてのクッキングじゃないけどアイディア料理みたいなやつは失敗に終わりましたっていうない思い出です。
なるほど、うん、ないよかった、なくてお、 おばあちゃん失敗を学ばさせるにもチャレンジャーすぎるやろ。そのぬか床は二度と使えへんから
ね、なんか最後の方はトマトとかいろいろ使ってたけど、
あ、
うん、でも、ね、ミルキーがあったんじゃないかな、きっと1回ぐらいは。
あとミルキーって色合い的にも一旦どこに行ったかわからなくなる可能性あるから、
うん、白いから
白い
染まっちゃう
白くてちょっとブラウンやから、ね、う
ん、あれミルキーってブラウン、
クリーム色みたいな、ちょっと、
え、そう、
え、真っ白、あれ、
あれ
気持ちクリーム色じゃない
本当
まあでもぬか床に使ったらもしかしたら色も、
そうね、お味噌みたいな色になるかもしれない、ね、
怖え、ちょっとホラーかと思ったまあね、はい、そんな思い出もないですね、うん、
ないですね、なかったな、
いいお話でした、
はい、おばあちゃん料理上手なんでそんなことしない
それ
安田くんは、
あ、じゃあ、
はい、
ちょっと自分も思い出がない思い出があるんで聞いていただいていいですか
聞かせてください、
うん、まあ、自分もこれ子どもの頃の話なんですけど、まあ、もう自分はほっこりした話なんで、各自脳内でいい BGM を流してもらって、はい、オルゴールの
カトリーロー
そうじゃないかもしれない、まあ、それでね、で子どもの頃好き嫌いがめっちゃ多かった今、
はい、
この野菜嫌い、あれ嫌いみたいな、
おうおうおう、
でまあ子供やからそんな遠慮もせんと、うん、これ嫌い、あれ嫌い、出されたものもこれは食べられへんみたいなあんまり言ってたら、こう母親がね、うん、ラディが、いや、じゃあもう食べんでええわ、
うん、
もうこう、あんたが謝るまで出さへんから、あんたも勝手にしなって言って、
お
で売り言葉、買い言葉で、うんうん、もうじゃあ自分もういらんわ、もう食べへん、ご飯、うんうんうん、って言って、そう、反抗期、まあ、多分もっと低学年とかそういうぐらいの、
いやいや期
と反抗期の間みたいなやつ、
あ
で、もういらんわって言って、部屋引きこもって。うんうんうん、そんな長いことは持たへんことは分かってたけど、
うん、
ちょっと食べない日みたいな、食べない期間というよりも食べない日があったんよ、
うんうんうん、
でもまあお腹は空いたなと思いつつ、でももう言い返されへんしなって、うん、しょんぼりして部屋にこもってたら、
うん、
次の日、一晩は我慢して、
はいはい、
次の日の昼くらいに、
うん、
お兄ちゃんがさ、
うん、
ちょアスカこれ食べなって言って、うん、自分が嫌いって残した野菜たちを、
うんうん、
もう全部刻んでカレーにして、
うんうん、
これカレーにしたらな、全部一緒やから食べられるからって持ってきてくれたんよ、 子供ながらに、うん、あの全部カレーにしたら一緒やからは別に根本的な解決になってないなって思ったんやけど、でもその手間暇かけてくれて、うん、作ってくれて自分のためにね、うん、っていうのがすごい嬉しくって、
は
あ、でまあ正直その別に普段お料理が好きでやってる人とかでもないからお兄ちゃんは、
うん、
からあの正直刻み切れてなくて全然美味しくない人参とかも入ってたんよ、うんうんうん、けどもうそれも切れてないやんみたいな笑いながら一緒に食べれたから、
うんうん、
ちょっと嬉しいなって思って、うわいい話、うん、これが自分のない思い出、うんうん、
ないんかい。
お兄ちゃんはいない。
いなかった。そうお兄ちゃんいたっけって考えてた今すっごい。
お兄ちゃんいない。お兄ちゃんは上にいないからずっとお兄ちゃん欲しいなって思ってた、
う
ん、
分かる。私もお兄ちゃん欲しい。
上の兄弟欲しかった。
欲しかったね。 そう
からそれも含めて、うんうん、あのない思い出としてお話しさせていただきました。
はい、とてもいいお話でしたね。めっちゃいい話だなってすごい聞いちゃったよ。
オルゴールなってた。
なってたなってた。
まあでもね、うん、この刻んだら全部一緒っていうのは大人になってから自分が開発したやつだから。
あ、ね、
そう鍋とかカレーとかもう全部野菜の中身の水分が味となんか出汁的なものに入れ替わってしまえれば、
うんうん、
こっちのもんやなって。
こっちのもん。確かに。
そう
確かにな、まあ、私好き嫌いなかったから。
あっぽそう、
うん、あでもナス嫌いだったのか。
あそうなんや。
ナスと銀杏とシナモン。
シナモン、ああちょっと風味強いもの苦手なんかな。
そうそうそうそうだった。ナスは歯ごたえが嫌だったけど。
歯ごたえなんや。
そうなんかビョビョってしてて、
あ
なんかこのなんかナメクジ食べてるみたいな思ってて、あ多分これを聞いて食べれなくな食べれなくなる人いるかもしれないんだけど、
まあまあエスカルゴとかも美味しいからな。
うん美味しい。コリコリしてて美味しい。でも本当になんかね、ふやかしたナメクジ食べてるみたいで、うん、ナスどうしてもダメだったんだけど、
まあ、ちょっとぬるつきみたいなのはあるからね。
そう、うん、でもなんかあの煮浸しみたいな、なんだっけ、
揚げ浸しみたいな。
揚げ浸しだ、は
い
は
い
はいはい、そうそれそれそれ。
近かった近かった。
さっきからね、全然答えが出てこない。そうが美味しくて、
うん、
気づいたら食べるようになってた。
あでも自分も居酒屋メニューみたいなそういうのを食うようになってから、うん、ナスいけるようになったかな。ね、
そうそうそうそうそう。
自分の食感じゃなくて、うん、な匂い。
匂いするナスに。
分からへん。子供のこと頃は分かって、うんうん、でもなんかちっちゃい子が、
うん、
嫌いな食べ物多いのって大人より、うん。こう嗅覚と感覚が敏感やから、
ね、
その大人が分かってないこの匂いとかこの苦味みたいなのが分かるから嫌いらし
くって、ね、
多分自分はそれが多くて嫌いなものが多いタイプやったんやんか。
納得。
そう今廊下でだんだん食べられるようにな
って鈍くなってきたから。
そう鈍くなってきたから。えだって昔多分、うん、ナスと肉とバーって炒めた料理の肉も食べられへんかったもん、うん、ナスの匂いするからって言って。
ナスの匂いか、
うん、いや本当に横暴やけど食べへんわって言って妹が作ったそれを食べずに帰、うんうん、出ていたことはある。本当に良くない。
そっか。でも確かにあのさ、あのきなこ餅っておせんべいあるの知ってる、
うん、あなんかあの棒みたいな、
なんか短冊みたいな形できなこもふもふまぶされてるやつ、うん、あれにね、なんかねちょっとだけシナモン入ってるのよ。
はいはいはいはい、
私きなことかなんか和菓子系大好きだったから、
うん、
え、ジェシルちゃんこれ好きでしょってなんかのお母さんとかおばあちゃんとか、ね、
うん、
なんかいろんな人たちが私にくれたんだけど、
う
ん、シナモンの味する。でもお母さんとかは全然え、しないよみたいな。
あ、
ね、だからやっぱちょっと強かったのかな、味覚。
あでもそうかもしれない、
うん、ね、でも本当に原材料を見たらシナモンって書いててほらーって
どうやってるやん。
やった。なんだっけ前のさ嫌いだった
アニス。
アニス。アニス。そんな感じ。今は大好きシナモン。
あそうなんや、克服したいやん、うん、
食べれる。あと銀杏も食べれるようになった。
銀杏はまだなんか好きも嫌いも分からへんのよね。なんかいまいちピンときてない。
そのなんか私もなんで嫌いだったのか思い出せないぐらい、なんか匂いが強かったのかな、
うん、
子供の。
銀杏臭いとは言うよな。
うん、なんか潰れてるのはめっちゃ臭いけど、うん、食べるのそんななんか栗のなり損ないみたいな感じしない。
介護感なの。かわい
そう
すぎる。
そう、でも今は好き。
茶
碗蒸しに入っててほしい。積極的に。
積極的に入っててほしい、
うん、なんか時々さ、なんかさ、
うん、
の子供お子様用にさ、なんかコーンとかにすげ替えられてるやつ。
そんなんある。
あるあるある。
合わんくない。
レストランとか の、うん、あの茶碗蒸し、
時々お子様茶碗蒸しがあるの。
そう、銀杏いないのよ。子供嫌い率高いからか知らないけど、またショックだった。
もうあのプリンみたいなとこだけでええやんって思うけどな、うん、嫌いになった。
あれ、
あっこが一番美味しいのに。
二日酔いの時に美味しいんだよな。茶碗蒸し。
二日酔いに効く。
うん、効く。染みる。やっぱ出汁だね。
まあ、やっぱ出汁が一番いいね。
美味、うん、しい。
うん。
はあ、こんなに広がるとは。
やっぱ食べ物の話っていうのは万人が好きなんよ。
あ、まあね。
だって全員に好きな食べ物と嫌いな食べ物あるもん。
う
ん、
確かに。私もそう。うん、あ、でも最近さ、私すき焼き嫌いって話したじゃん、はい、
うん、
でもなんか最近甘いもの好きになってきたから、もしかしたらすき焼き食べれるんじゃないかなって昨日の夜気づいた。
あ、まだ試したわけじゃない、
まだ試してないけど。だからあの2月は、
はい、
いや、あと10日ぐらいで終わるけど、2月はすき焼き食べようと思います。
はい、
意気込みです。
すき焼きチャレンジ、
はい、
3月にもしかしたら結果が、
うん、
我々が覚えていれば聞けるかも、
うん、私も覚えてたら結果発表します。
じゃあ乞うご期待です。
はい、
はい、あ、じゃあね、そろそろいいお時間になりましたので、
そうですね、
はい、じゃあここで1曲お聴きいただきましょう。
お、
神沢さんからのリクエストで、スピッツのチェリ
ー。お聴きいただいたのは神沢さんからのリクエストでスピッツのチェリーでした、
はい、さてさて続いてはメールテーマトーク。
パフパフパフパフ
パフパフパフパフ。今月毎月テーマを決めて、そのテーマに対してリスナーの皆様からいただいたメールを読んでいくコーナーですが、
はい、
今回のメールテーマ、バレンタインです。
イエーイ、
早速読んでいきましょう。
はい、
はい、じゃあ1通目読ませていただこうかな。
はい、
はい、ラジオネーム黒泥さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、シロさん、アスカさん、ハッピーナイト。
ハッピーナイ、
ハッピーナイ。バレンタインで僕は逆にお世話になった人にチョコをあげています。
お、
普通にあげるのは手間がかかるので、うん、LINE ギフトでゴディバやスタバ、ポッキー、ブラックサンダー、ハーゲナッツの引換券を送っています。現代のお歳暮ですね。
なるほど。
あ、今すっごい便利よね。
ね。
ね。
すっごい便利。え、確かに。
うん。これだったらなんか受け取る側もなんかそんな重く受け止めずに、あ、ありがとうみたいなもらい方できそうやし。うん、
確かにね。
いいかもしれへんね。
確かにすぎる。いいな。
うん。うん、あと普通に嬉しいしな、
うん、うん、嬉しい、めっちゃ嬉しい。私本当スタバの LINE ギフト来たら買ってきたーって思う。
わかる。なんかお互いちょうどいいよな、
う
ん、
本当にそう。
あ、ごめん誕生日忘れてた、うんうん、よかったらスタバ飲んでよみたいな。
ね、
うん、全然使ってるもん。
いやー、わかる。
あ、でも一回さ、
うんうん、
スタバの LINE ギフトって、
うん、
iPhone のなんか、うんうん、アップルウォレットみたいなに保存できるんやけど、なんかピンって保存して、なんかいまいちよく分かってなかったんよ。このアプリから直接飛べるんかなって思って開いて、したら使い終わった後もアップルウォレットにずっと残ってるんやんか。
そうなんだ。
そうそうそうそう。だからさ、スタバ行って、あ、なんか知らんけどある、使おうって言ってピッて出したらさ、あ、これ使用済みなんですけどって。お兄さんに言われて、すごい、ああ、でも本当に本当にあの未使用のやつもあるんですって言って、シュッシュッシュッシュッって、
どれかな。
どれかなってめくって、
うんうんうん、
見つけて、失礼、見つけて、
うん、
あの、あ、これでお願いしますって、
へ、
すごいボソボソ、なんか陰キャみたいな顔して。
そうなんだ。私ね、 LINE ギフトのさ、スタバって700円のやつあるじゃん、うん、
はいはいはい、
でもあれってさ、なんかフラペチーノじゃないとさ使い切れない、
う
ん、
そうね、
なんかね、お釣り出ないからさ、
うんうん、
なんだけど私フラペチーノじゃなくてさ、ラテ系ばっか飲むからさ、
はいはいはい、
そう、
だからドシンプルな
やつ、そう、700円のくると、ああ、ああ、もったいないってなる。
なるときあるある、
うん、そう、だから一番でっかい、なんだっけ、あの
ベンティ、
あ、そう、ベンティベンティに、
うん、
あのあれ、いっぱいカスタマイズして、なんか特に詳しくないのにめっちゃベンティで頼んだ上にカスタマイズめちゃくちゃして、でもやっぱ行かないのに、700円って。
そう、なんかスタバって高いイメージあるけど、案外700円チケット使い切らんのよな。
そうそうそう、フラペチーノだけが高い。
ああ、そうか、モリモリ系のやつは高いんや。
高い。
へえ。でも今なんか500円券のなんか、
う
ん
う
ん、
あ、そうね、
こう綴ってやるやつとか売ってるやんか、うん、あれめっちゃ便利やな。
あれ最高、本当に最高、うん、あれがいい。全部あれになってほしい。
あ、じゃあ皆さん、エビちゃんへのあれそれはそれでお願いします。
お願いします。
あ、でも自分何気に嬉しいのあれやねんな、うん、あのローソンの唐揚げくんのチケットを LINE クーポンから送れるんやんか、うん、あれマジで嬉しい。テリトリー圏内にローソンが多いので。
なるほどね、いいな。私車で行かないとない、ローソン。
あ、そうなんや、うん、あ、じゃあエビちゃんの周りの人はあの、うん、ローソンのやつは送らないようにお願いします。
そう、ファミリーマートいっぱいあるんですよ。なんか昔サークル系とサンクスとファミマがありまして、全部ファミマになっちゃった。ファミマしかなくなっちゃった。
ファミマが一番いいよ、ね、
そうセブン1個だけ挟まれてるけどファミマに
じゃあファミマかセブンのでは
い
送ります
お願いしますはい、はい、じゃあ私は、はい、
じゃあ2件目、うん、あもう1通来てましたね、そうですね、じゃあお願いします
はい、
はい、
ダディさんからのお便りです。
ああどうも
ふつおた、はい、エビちゃんアスカくんボンソワール、
ボンソワール。
2月といえば節分とバレンタインですよね、はい、甘いものが大の苦手なアテクシ、昔の現場じゃない職場でちょっと気に入ってもらってたシャッチョさんに渡すようにと命ぜられ意を決してチョコレート売り場に行ったはいいが、あの独特の甘い匂いに酔ってしまい3点リーダーが2つ、人わんさかいるから逃げられんし匂いは充満してくるし、とにかく1個だけ選んで方法の体
方法の手でに
方法の手で脱出した思い出があります。ああ色気も生頭じゃない BD の思い出ですよ。あと過去最高に喜んでもらった BD はバレンタインデーですね、
はい、
姫路メーカーハリマ焼きの缶入り詰め合わせです。
お
甘いもんばっかで飽きてたんやと喜んでもらえてよかったです。かっこわら、じゃあまた、
うん、なるほどね。
だそうです。ありがとうございます
ありがとうございます。めちゃくちゃバレンタインデーやったな一応、うん、
すげー一番バレンタインしてる。
そう、まあ、もう今日たまたまこの回だけ聞いてくれてる方に、うんうん、説明するとバディは、まあ、あの柴野の母なんですけれども、はい、
毎週ね
そう毎週毎月送っていただいて
ありがとうございます。
チョコレートっていうか甘いもの全般が食べられなくて、うんうん、バディがだからうち実家でも甘い食べ物甘いお菓子って出てこなかったんですよ、はいはいはい、だからさっきなんかちょっとチョコ好きみたいな話もしたけど、うんうんうん、あれ大人になって一人暮らしし始めてから食べるようになったんですよねチョコレートを。だから昔は自分も食べられへんと思ってて、
うんうん、
そう
確かに、ね、親の好みって結構影響するよね。
そうそうそう昔から
そうお母さん好き嫌い多くて。
あそうなんや。
私もこれ食べれないと思ってたけどなんか、うん、でもなんか好き嫌いで周りの子たちがお母さんとかに怒られてるのを見て、
うん、
だからいや私食べれるしって思って食べたら全部食べれた
あそうなんや。そう親の好みはね、うん、結構出るよね。
出る出る。逆に私は甘いの苦手だったな、
うん、ああそうなんや。
最近食べれるようになってきた大人になりました
大人やな、
うん、
まあでも甘いものも結構その時期というか年齢とかによっても変わってくるような好み、
うんうんうん、私はもうなんか余計なことしてないチョコとか余計なことしてないラムネとかが好き
余計なことしない、うん、あんまややこしくないやつが好きな。
そうそうそうそう小麦粉とか混ぜてないやつ焼いてないやつ
自分はあのドシンプルチョコやとまだちょっと甘すぎるから間になんかクラッカー的なあのキットカットくらいのやつが好きかな。
キットカット今だったら美味しく食べれるかな。
どうかな大人になったからね。
そう大人になったからいつもうわんまって思いながらお茶と一緒にな
るほどね
飲んでたけど。
いやそう考えると自分はチョコはややこしいやつの方が好きなんかもしれない。あのさっき言ったチラッと言った無印のやつが、
うん、
あの生トリュフチョコ柔らかいやつの中にオレンジピールみたいなの入ってるやつ。
おしゃれ。
そうなんかオレンジとチョコのやつ好きなんよ結構、うん、からそれをちょっと高いから時たま無印に行った時にシュッて買って一つずつ食べて
た。へえ。あ待って今思い出した。私さオレンジピールとかレモンピール嫌いだった。
あそう
思い出した
急に思い出した、
うん、今めっちゃ好き。
あ、そうね。ああ、それも克服したんや。
うん、
大人になった。
大人になってやっぱ味覚がね、やっぱ変わったんですね。香りが強すぎて多分ダメだった。
あ、じゃあぜひあの無印のオレンジピールチョコ。
ちょっと食べてみたい。
え、マジで美味しいから。
ね、ちょっとこの後買いに行こうかな。
行って行って。
うん、
友達にさ、これ美味しくってさ、うん、よかったら一個食べるってあげたらさ、
うんうん、
あ、それ私が美味しいよって教えてあげたやつだよって。
やばい
言われて あそっかあ食べる どうぞみたいな。
めっちゃおもろいねそれは。
そう全てを忘れ去ってた
あたかも自分が発見したように。
そうい
いな
あ。あとまあお便りにちらっと出てきてた姫路メーカーハリマ焼きっていうのがね、うん、まああのおせんべいの なんかカンカンに入ったおせんべいの詰め合わせなんよね。
ハリマ焼きって初めて聞いた。
ほんまにハリマ焼きハリマなんかどうやろいろんなのが入ってるんやけど、ハリマ焼きはね、いやあれぼんち揚げみたいなやつかな。
ぼんち揚げ？
あの朝日揚げみたいな。
朝日揚
げ？あ、待って東京関東やと、
うん、
歌舞伎揚げ。
あ歌舞伎揚げはわかる
わ。わかる？うん、そう あれあの東西でぼんち揚げと歌舞伎揚げと。
そうなんだ。あそうなんだ。あじゃあワールドトリガーに出てくるぼんち揚げは歌舞伎揚げってことか。
あそうそうそうそう。
あ
えワートリー。
うん。
ワートリはそっか、ボンチ上げの方で出るのか、
ボンチ上げ食うってなんか絡んでくる。
じゃあ何か分からへんかったん、ずっとあれ
分かんなかった。
あれは、うん、まあ、あの内容物的には歌舞伎上げみたいな
そうなんだ。
そう、
ボンチ上げってなんだろうって思ってた。オリジナルかなって。
ボンチ上げっていうのは、東西で、うんうんうん、多分売ってるメーカーが違うんかな。
うーん、
こう主流で売ってるお菓子屋さんが違うんやと思うんやけど、
はいはいはい、なるほど。
だから関西やと歌舞伎揚げは見かけへん。
うーん、え、そうなんだ。
そう、
なんで歌舞伎揚げなんだろう。
ん、
なんで歌舞伎揚げって歌舞伎揚げって言うんだろう。
どうなんやろな、
ね、何が歌舞伎屋さん、ん、
歌舞伎屋さん
歌舞伎やってるところで売ってたのかなうるさいか、ボリボリボリボリでも幕の内弁当食べるぐらいだし、
まあでもそういうのあるんかもしれへんな。
おせんべい食べながら、うん、
ちょっとね、針間焼きの内容物はね、パッと調べた感じは分からんかったわ。多分いろんなものが、いろんなおせんべいが入ってると思われ、
うん、なるほど、草加せんべいみたいな感じか、うん、
そっかな、
分かんない、
自分が草加せんべい分かってないわ、
う
ん、
埼玉の。
ああまあでも確かになんかチョコいっぱいもらう人やったらね、うん、あの取引が多かったり比例が多かったりとか、あいまいまで塩気のあるものをもらえたら嬉しいかもしれへん。
確かに、そういえば私もなんか人にバレンタインあげるときしょっぱいのメインであげる人だったわ。
あ、そうなんや。
そう、なんか自分がさ、甘いやつどれが美味しいか全然理解できなかったからさ。
あー、そっかそっか。
そう、じゃあおせんべいにしとこうみたいな、アソートみたいなやつのおせんべい人に、うん、
え、その動作は完全に投げてるから、ね、しかもラジオやから伝わらないし。
そうなんだよね、
エビちゃんすぐ動く
言葉出てこないときに全部ジェスチャーで伝えようとするけど、これラジオだから
そう
乗らないんだよね。
そう、じゃあ、うん、あのしょっぱいものを今年も投げて
投げて、もしくは甘納豆とか。
甘納豆か、
大好き。
自分甘納豆昔そんなやった気がする、
うん、あ、でも私も昔嫌いだった、そういえば、うん、
で今もねそんなよく分かってない。別に食べられんくないけど、うんうん、分かんねえって思いながら食べてる。
なんかね、純粋なエネルギーとしてめちゃくちゃなんか
純粋なエネルギー
炭水化物と糖
一口で取れる 甘さってこと。
そうそうそう、なんかラムネみたいな
おほう
ちょっと砂糖散らかるけどね。
あ、まあそうね、
そう、
何かしらがまぶさってるからな、基本的に、うん、
そうね、
いや、バレンタインのお便りいっぱいいただいてて嬉しい限りです ね、うん、
じゃあ次の放送はあれだね、ホワイトデーもあるね、そういえば3月って。
あ、そっか、そう ね、
おひな様とか思ってたけど、
そう、メールテーマ来月のどうしよっかって思ってたけど、確かにホワイトデーもある ね、
うん、あるわ。あと私の誕生日
おめでとう、
ありがとう
まだだった、
3月9日なんで、
あ、じゃあもうすぐやな、
季節のうんたらかんたらみたいな
それなんか卒業式かなんかで歌った。
そうそうそ そう卒業の歌、
卒業の歌だな、うん、
本当は結婚式の歌らしいけど。
あ、そうなんや、うん、初めて知った。
そう、なんかね、なんだっけ歌ってる人、この流れる季節、
レミオロメン、
あ、そう、その人たち、
ってる、
そう、その人たちの、
うん、
なんだっけ、お友達かなんかの結婚式だか披露宴だか用に作って、その式の日が3月9日だったから、
あ、ね、
3月9日って仮のタイトルでなんか出したらしいよ、
うん、急なトリビア、うん、噛んだし急なトリビアが入ってましたね。
そう、
いや、いや、もうまだまだね語り足りませんが、
うん、そうですね、
はい、じゃあ行きましょうか次、
はい、
はい、
じゃあ来月のメールテーマはそんなこんなで卒業です
はい、卒業です、
はい、流れる季節の真ん中じゃないけど、まあなんかね、うん、何、学校とかじゃなくてもいいし、もう今例えば私が、
うん、
今 iPhone11 なんですけど、 iPhone11 から卒業したいみたいな、なんかそういう卒業でも何でもいいので、ね、卒業に、はい、
解釈はお任せします、
はい、関することをお送りください。公式サイト、はい、indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームよりお送りいただくか、スタンド FM のレターまたは各種 DM などからお送りください、
はい、
それではここで一曲、クロドロさんからのリクエストをお聞きください。 Dreams Come True の嬉しい楽しい大好き。
お聞きいただいたのはクロドロさんからのリクエストで、 Dreams Come True の嬉しい楽しい大好きでした、さてここからはハッピーナイトーク
パフパフパフパフパフ
はい、いつも通りですね、あの、はい、ハッピーなお話を分けてもらったりとか、うん、ちょっとついてない話をハッピーに、うん、あれして、
あれして、言い換えて
ハッピーに転換したりとかして、はい、はい、みんなでワイワイやろうやというコーナーでございます。
はい。
はい、で、うん、今回ね、珍しく、うん、ついてない話を送ってきてくれ、いただいてるんですよね。
嬉しい。
嬉しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。 どうしようよ、じゃあ自分読ませていただこうかな、う
ん、お願いします。
はい、ではでは、はい、では早速ですが、はい、石田さんからのお便りです。
ありがとうございます。
新年早々空振ったちょっとついてないお話です。先々週職場に来たお年玉付き年賀状の番号を確認してホームページと照らし合わせて当たってると思い意気揚々と郵便局に行きました。
お
お、いいね。窓口に自信満々に当たった年賀状を出すと窓口のお姉さんが困ったように当選番号はまだ出ておりませんが
え
と、自分が見ていた当選番号は去年のものだったことがそこで判明しました。結局今年の年賀状は当たらず、
うん、
皆さん年賀状の当選発表が当選発表番号はん当選番号発表は毎月17日だそうですよ。来年は肝に銘じようと思います。
そうなんですね。
そのことです。
なるほど。
ちょっとついてなかったけど、
ちょっとついてないけど
今自分らはちょっとハッピーになっちゃった、
うん
でこの時間帯のさラジオ聞いてくれてて、うん、こういうの送ってきてくれるってことは、うん、あと職場って言ってるから大人かなって思うんですけど、
うん、
大人になってから、うん、可愛いなこの人って思ってもらえるタイミングってちょっとずつ減っていくと思うから、うん、これは可愛い、
そう、
可愛いチャンス、
ほっこりしちゃったよ
可愛いチャンスを得たと思って、
確かに
これはハッピーなんじゃないですか。
確かにこの話を多分なんか方々にすることによって石田さんなんかちょっと可愛いねみたいな空気になること間違いなしですよ。
そう、みんなをほのぼのにしていけるっていう、うん、ハッピーを振りまけるエピソードですよこれは。
確かに17日なんだ
、うん、17日ぐらいだそうです。
ぐらい、
はい、からまあ、ね、今年はもうあこれ2月回やからもう出てるか、
うん、もう出てる。
年賀状、うん、当選番号全然見てないな。
私も毎年、うん、うわこれ返さなきゃか、あとで読もうって思って
そんな感じ。
そのまま時が経ってしまう。今年あったのかな年賀状。
年賀状ね、今年一通だけ来てたんやけど、うん、お子さんが生まれはった友達がいてたから、そのよくあるね、赤ちゃんの顔がバーンってなった、うん
う
ん、バーン生まれましたみたいな
爆
誕、赤ちゃんおめでとうございますみたいな年賀状をいただいてて、
それ
をね、ちょっとポスター漁るのが遅くって、うんうん、9日とかに見たんやけど
だいぶ遅かった。
そうそう、あ、かわいい、ありがとう、ハッピーって思って LINE で、さっき見ました、かわいいって送った
年賀状の返事 LINE でできる時代
そうだよね。
そっか、でもね、これはマジでかわいいな、うん、
これはかわいいエピソードですよ、
うん、でもやっぱりこれ石田さんがちゃんと、うん、なんかね、だってさ年賀状のさお年玉当選そんな気にしないじゃん。
まあそうね、うん、おまけみたいなもんやからな。
そうだけどさ、ちゃんとなんかね見て、あ、当たってるみたいな、だってわざわざホームページまでさ見に行ってさ、ね、あ、当たってるって確認するのもなんか偉いし、
なんかこの人の人の良さがにじみ出てるエピソード、
そうそうそう、
全てにおいて、
そうそうそう、後回しにしない、
うん、
いい人
なんで、これはね、うん、もしかしたら自分からこんなことがあってっていうのが、
うん、
あんまりこうお茶目トークとしていけへんかもしれへんから、うん、周りの人が聞いてくださいよこの人ねって、石田さんのことを、
うん、
みんなでこう優しくいじってあげてほしい
マジでこのエピソード可愛すぎるな。
あ、どうする、額に入れて飾る、
飾ってもいいねいや可愛いよ、ちゃんと、ま、郵便窓口に行ったっていうのがもう可愛い、
ね、そこまで行ったのもなんか含めていいなって思いました、
うん、
愛しい。
だって郵便局って稼働時間、うん、違う、営業時間か、うん、結構限られてるじゃん朝から、
そう、ね、
だって5時6時にはもうピシャッもうやりませんみたいな、本局じゃないとさ、
うんうん、結構早めに切られてしまうからね。
そう、だから郵便局ってそのうち行こうそのうち行こうって思って結局全然行かないスポットだし、だってさ、ね、年賀状のお年玉番号もさ、うん、後で見よう後で見ようって思って多分見ないやつだしさ、
うん、大体交換期間終わってから、あ、そういえば当たってたみたいなになる、切ってかってなる、
うん、だから本当にね、石田さんはちゃんとこまめで真面目でいい人なんだろうな。
そう、このエピソードが、うん、いい人エピソードとして語り継がれていくっていうハッピーだと思います、
う
んね、これは。
でも来年も今頃思い出してると思うこれそういえば石田さん今年当たったのかな
石田さんに幸あれハッピーがいっぱいありますように
ありますように、来年こそ当たりますように、ね、
当たりますように、
はい。
ゆいちゃんは今月、うん、っていうか前回から今回に至るまでなんかハッピーありましたか、
うん、私のハッピーは、
うん、
猫ちゃん関係なんですけど
毎月
もうねだいぶでかくなってね、あともうちょっとで1歳にみんななるんですよ、うん、
あ、そっか。
でもなんかみんなめっちゃ可愛いの。なんかね、うん、お母さん猫ちょっと足短いなと思ってたんですけど、うん、なんか子供たち生まれたらなんかもっと短くて、で首も短いし、うん、足も短くし尻尾も短いし、なんか全体的に短くて
なんかそういう種が入ってたんかな
かもしれない、うん、ね。まあいいとこの猫ちゃんみたいなので、
もうポテポテ、
そうポテポテモフモフで、ね、声もすごいあざとい声してて
あざといて、
そう、え、なんか生まれたての時はちっちゃいからこんな声高いんだって思ってたんだけど、うん、なんかもう、はいはいはい、だいぶ骨格しっかりしてきて、
うんうん、
割ともうでかいのになんかずっと、うん、ずっとなんかすっごい高い声で鳴くのよえ、なんか今まで見てきた猫の中で一番高い声で鳴いてるのもう伝わらないのが本当に悔しいぐらい、
うん、
超可愛いんだけど、うん、その子たちが短い足を使ってね、
うん、
ドアノブをね、
うん、
開けるようになったの。かわいい、
かわいいけど
本当に
かわいいけど部屋間移動ができるようになってしまう。
そうなんだよね。なんかあの閉めたはずの部屋に、うん、なんか猫、まあ、6匹、
うん、
計6匹いるんですけど、
ほほほ、
閉めたはずの部屋のベッドになんか猫が4匹ビャーンって寝てた時あれ
ここは密室のはずでは
え、そうそうそう、でも可愛いからいいんだけどそれもあの短い足を使ってなんてやって頑張ってドア開けてって思うとも可愛くて
可愛い
ハッピ
ー裏返ったハッピーが出ましため
っちゃハッピーだよ。
いやいいですね、
可愛い
な、可愛い。じゃあちょっと自分もハッピー発表しようかな。今月はね、あの、うん、極小ハッピーと大ハッピーがある。
お、
じゃあ極小ハッピーからいくね、
うん、
極小ハッピー、
はい、
あの風呂入ってたらさ、うん、口のところに石鹸がついて、
うん、
あ、嫌やなと思ってペッてやったら、うん、あのシャボン玉がポカーンって
やばい、
ハッピ
ーハッピー一人でちょっと笑っちゃうんです。
一人でお風呂でハハハこれ喋ろうって思ってた
それめっちゃ面白いの、ずるいわ
でも こっちが本来この大ハッピーが、
うん、
あの常々言ってたね、うん、あのこの番組の LINE スタンプ作ろうってやってたやつのイラストが、
うんうん、
あのラフワンやけど完成しましたので、
おお
え、はい、完成しました、ハッピーってやつで、今日ハッピーナイトークのお時間がもうちょこっとあるので、
はい、
あのぜひエビちゃんにあの初見のリアクションをいただこうかと思いまして、うん、一覧にしてまいりました。
嬉しい、
はい、
じゃあそ
どうぞ、
ま、ね、タブレット置いてあるなと思ってた、あ、かわいい、わ、ね、待って待って待って
音割れて大丈夫
やばい、
とりあえずね、あの番組の初期の頃にも時々お話してたんですけど、うん、自分らは毎回迷子になるし、うん、毎回遅刻ギリギリとかちょっと遅刻をしてきたりするので、
うん、
あの迷ったとか、
うん、本当に
5分遅れますっていうのを入れつつ、う
ん、今日1本遅れました
入れつつ、うん、あの OK とかおはようみたいな使いやすいやつをとりあえず、そう、なんかね、あのエビちゃんと一応 LINE で相談して残ってたやつとか、プラスあと2個ぐらい自分が書いたんかな、勝手にのがあるんやけど、あとまあ LINE がね12個以上で、あと8個以上か、うん、8個以上で4個刻みで作れるから、あと少なくとも2案ぐらいなんか入れようかなと思っております。
ね、今ちょっとこの迷ったの才能ありすぎる、うん、日本州日本地図を背景に私が動画にくれてる、
そう、日本地図の真ん中でエビちゃんが迷ってる。え、これねちょっと後で、うん、あの日時指定でこの番組放送してる頃にあのこのサンプル画像だけ上げるようにしようかなって思ってるので、うん、よかったら皆様も見てみていただいて、うん、でエビちゃんもねあの番号出てもらったらみんなにも伝わるかなと思うから、うん、何番のやつが好きとか、
確かに、え、もうこの5と10が最高、ここどこすまん
5と10だけねちょっとあの劇画タッチのものを入れてみました、
うん、めっちゃいい、
うん、
めっちゃいいよこれ、
メインはねあの、うん、前にラジオがお休みだった時に YouTube だけで上げてたラジオがあると思うんですけど、
うん
うん、あの時に書き下ろしさせてもらったあのプニッてしたちっちゃい、
かわいいやつ、
今エミちゃんの X のヘッダーとかに設定してくれてるんかな、あのイラストをメインに使ってるんやけど、ちょっといろいろ入れてみました。
確かに、え、ね、これ漢字違くない？
なんか違う気がする。
あのさ、あの
左右逆やな、
作りと辺が逆パスカルのあれがなんか
自分もなんか違うなって思ってた
蚊が左になって
これもこのままアップするので皆さんぜひ見てふふっと思ってください。
この間違い初めて見た
変と作りをね覚えられ漢字苦手なんですよね
そう、この今起きたいいな、なんかもうすごい私って感じ。さすがね、だって私たちもう2年あれ
ん何が付き合いが、そうね、知り合ってから2年くらい、ちょうど2年か、もしかして2月の舞台が1年繰り越して、その次の2月やから。
あ、じゃあ2023の2月に私たちは共演したってことだね。
そうね、あの舞台がちゃんとあったのはそうね。
あ、そうそうそう。で、その1年前だから。
22年に、初めましてですね。
あ、じゃあ本当に2年だ。すごい私の特徴捉えてる。
お、やった、すごい。エビちゃんの解像度が。
いや、高い。このさ、今起きた上で猫抱っこしてるのがいい。
そう、ちゃんとね、エビちゃんが今まで喋ってくれたことを反映しようと思って、一応猫を飼いたりとかしてたんやけど、
嬉しい。
いい感じにできたかなと。
この6番のあすかくん、忘れてた、この何、目のば、ね、目のペッペが可愛い
大慌てにしております。
可愛い、なんかさ、見るもでポンみたい
伝わるかな、見るもでポン懐かしいね、見るもでポン
曇っちを食べてたな
はい、こういうの書いてます。あと、そうね、あと2つは絶対いるから、なんかラジオ聞こうとか、そういうのなんかラジオっぽいのも入れてもいいかもしれない、
ハッピーナイと挨拶、
あ、ハッピーナイ入れよう、ハッピーナイを入れます、ね、メモ
入れよう、ハッピーナイ
いやー、はい、じゃあこれがお
い
し
い、めっちゃいい、
あ、ハッピーのお知らせでした。これはまた後ほどアップしますので、よかったら見てみてください、
はい、はい。じゃあこの番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどを募集しています。公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームよりお送りいただくか、スタンド FM のレターまたは各種 DM などからお送りください、うん、それではここで1曲お聴きください。きょうさんからのリクエストで、ミューズのモギュッとラブで接近中。
お聞きいただいたのは、きょうさんからのリクエストで、ミューズのモギュッとラブで接近中でした。それではここで、エビシバ情報キャッチのコーナーです。
パフパフ
パフ。パフパフどんどん。次からどうする、笛とか置いといてもらう。パフパフ、シャンシャンシャンシャン。
断れする。家からタンバリン持ってこようかな。見るものタンバリン家に。
ポン。引きずってんなじゃあ今日はね、はい、はい、エビちゃん告知いっぱいあるんやんね、今日確か。
そう、いっぱいというか、まあ、3つなんですけど、うん、はい、私個人の告知が3つございます。
はい、
はい、まず、2月25日ですね、うん、慌てん坊の舞台女優たち、ちょっと遅めの鳥と石井ちゃんの誕生日会っていうイベント、新宿でやるんですけれども、そちらゲストで出演させていただきます。
お、
なんですけど、うん、出るって決まった後に、私の誕生日も近くないってなって、私の誕生日もなんか一緒にやってくれるみたいです。私も、はい、で、
合同誕生日会やっけ、
そうそうそう、うん、みたいな感じで、なんか三部制で、
はい、
まあ、衣装が毎回違うよみたいな、一部パジャマ、二部メイド服、三部がシークレットで、朗読とかゲームイベントとかやりながらお酒飲んだりとか、
楽しそう、
はい、イベントです。前売りが5500円、当日が6000円、二部投資9800円、全通12800円があります。とね、一応前売りはもうオンエアの時点で終わっちゃってるんですけど、当日券出ると思うので、よかったら SNS チェックしてください。
はい、
はい、そして、そこからすぐ2月29日ですね、
はいはい、
新宿にある絵本の国のアリスっていうレストランがあるんですけれども、そこでやる演劇企画の方に参加させていただきます。ハッシュタグ喜劇の国のアリスで調べていただくとすぐ出てくるかなと思います。14時開演で、お芝居あり、トークライブありで、ドリンクとデザートがついてきて、チケットが4500円で、現在販売中です。お席、はい、あまり多くないので、お早めにご予約ください。
はい、
はい、言うのと、次3月の4日から10日まで、はい、新宿シアターブラッツにて、好きにならずにいられないという舞台に出演させていただきます。
はい、
こちら結構いい役をいただいたので、皆さんよかったら 来てください。
行きまーす。
あざーす。あざーす。はい、はい、で以上です。はい、なんか細かいことは私の SNS を見ていただければと思います。恵比寿駅のエビに原っぱの原にひらがなでシローで検索していただくと X とインスタ両方出てくるのでよかったら見てください。
はい、じゃあみんなで見てみましょう。
ありがとうございます。以上です。
はい、
あさくんどうぞ。
はい、柴野はですね、はい、今月、まあ、1、2、3月朗読劇出させていただいてるんですけれども、はい、2月は本番は終わっちゃってるんですけど、はい、今週末23日から25日まで、
はい、
朗読劇純喫茶へようこそのアーカイブが、はい、まだ販売ございますので、
はい、
よかったらこちら柴野の X から、はい、飛んで見てみていただいたらなと思います。はい、で3月公演のお知らせなんですけれども、
はい、
こちらハッピーバースデーとさようならっていう朗読劇出させていただいてます。はいはいはい、こちら2月の分も合わせて秋葉原コンシールシアターさんっていうところで、やらせていただいてます。結構ね、はい、こじんまりしたコンパクトなスタジオで交流イベントみたいな感じでやらせていただいてて、マルチエンディング、
マルチエンディング、
そう、朗読劇やってる最中にお客さんにどっちがいいと思いますかとかって言って、結末がね変わっていくんですよ。
アトラクションみたい。
そうそうそうそう。なんで2月の分はもうアーカイブやからちょっとご参加はいただけないんですけど、はい、3月分これは配信のリアルタイム見ていただいてる方と会場にいていただいてる方、こちらの二団体さん、変な言い方になっちゃった、
うん、二団体さん。
このリアルタイムで見てる人たちは、はい、そのエンディングの選択に参加ができますので、うん、よかったら、こちら見てみてください。はい、でチケット種別はね、はい、結構多いので、配信とか会場とか、これも3部制あって3部の投資チケットとかもろもろありますので、はいはいはい、こちらもできたら細かいことは島野の X から。細かいことはちょっと X から見ていただいてよろしいでしょうか。
はい、
っていう感じです。
見る。
はい、見てみてください。
イエーイ、
イエーイ、
いっぱいだね、告知ね。
そうですね、うん、はい、
3月公演はいつなんですか。
あ、3月公演のお日にちを言ってませんでしたね、
はい、
3月の、8日から10日まで、
はい
はい、この3日間金土日ですね、やっております。うん、はい、6公演7公演か、
すごい、
金曜日1公演と、うん、土日が3公演3公演でありますので、お楽なお時間帯にぜひ来てみていただいたらと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
盛りだくさんだね。
そうですね、4月以降ももっともっといろいろ出てたら嬉しいなと思います。ね、お便りと一緒にお仕事も募集しております。
送ってください。
関係者様がいてらっしゃいましたらぜひ
ぜひ。あさくんは絵も描けます。
いえ、絵も描きます。スタンプでも何でも作ります、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではそれではいいお時間になりましたので、はい、最後に1曲聴いていただきましょう。アナゴさんからのリクエストで INI の花です。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
寂しい、
ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM でもお聞きいただけます。
はい、またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。
はい、
公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、各種 SNS の DM なので、DM 、はい、ダイレクトメッセージなのでお願いいたします。リクエスト曲ややってほしいコーナーも、募集中です。
はい、
はい、
い
や今月も終わっちまったな。
終わっちまったね。
そう、1時間番組になりますよって言われた時に、うん、え、長いのではって思ったけど、喋り始めるとね、
う
ん、なんか、終わっちゃう、うん、終わっちゃうってなるんですよね。
あと10秒、あと10秒
はい、毎回こんなてんやわんやでやっております。
今月も終わっちまった。次はもう3月ですよ。
そうなんですよね、
花粉やばいな。
あそこか、うん、 そっか、花粉症やっけ。
めっちゃ花粉症、しっかり花粉症
そう、舞台袖にティッシュの箱が置いてあった思い出があります。
あ、懐かしい
でも自分も去年かな、うん、なんか割とちゃんと発症した感があって。
なあ、そう、去年デビューした人多いみたい。
あ、そうなんや、そう、でなんか目とか鼻とかが、え、これどうしたらいい、うん、みたいな感じになってそう、幸いね、自分は市販薬で合うのがあったので、飲んだら進めて治りましたけど、あれが常時なってる人はもうそりゃ無理でしょ。
大変
だって、鼻水が垂れてる状態ってさ、うん、他の何にもできひんやんか。
何もできないし、なんかぼーっとするしね、なんか鼻詰まってるとさ
、うん、あのさ、なんか役者の人とかってさ、本番中はなんか知らんけど止まるっていうよね。
ね、何なんだろう、
あれ、アドレナリンとか。
帰り道やばくなるけど
あ、そうなんや、一時的に止まってるんじゃないの、
アドレナリンかな。
アドレナリンでなんとか感じないようになってるんかもしれませんが
ね、はい、皆さんも花粉症には十分気をつけて、はい、死なないで頑張りましょう。
みんなの無事を祈っております。
はい、はい、それではお別れのお時間です。
はい、
今夜の相手は海老原志郎と
芝野飛鳥でした。
また来月第3週目にお会いしましょう。
ハッピーナイト。